親の葬式のために久しぶりに日本に帰ってきた。納骨に遺品の整理、遺産をめぐる家族会議とはいえ、親の介護はずっと兄貴に任せきりだったから、今さら俺の出る幕などなかった。俺は25年前からオランダのある町で日本料理屋をやっている。当時その町に日本料理の文化などなく、俺の店は予想していた以上に繁盛した。日本に帰る暇もないほど忙しかった。まだ20代、東京で修行中だった俺が外国で店を開いたのは、でも望んでいたことではなかった。俺は日本から逃げ出したのだ。当時働いていた神楽坂の店に好きな女がいた。俺には彼女しかいないと思った。告白をするのと同時にプロポーズをした。しかしなかなか返事がもらえずに長いこと待たされた。運悪く店が大阪に支店を出すことになり、彼女はそこのスタッフとして大阪に引っ越してしまった。アパートの部屋の電話でしかやり取りはできなかった。当時はまだスマホはおろか携帯電話もない時代だった。半年待っても返事はもらえなかった。振られたに違いなかった。ナイーブだった俺の心は傷ついた。ある晩、俺は覚悟を決めて店を辞めた。親に無理を言って金を借り、知り合いのつてをたどって外国に逃げた。そしてたどり着いた町で自分の店を出した。いつか有名になって彼女を見返したい。その思いで料理を作り続けた。親の葬式が済み、遺品整理をしていたら、25年前に実家に預けていた昔の荷物が見つかった。大したものはなかったが、その中に懐かしい電話機があった。マイクロカセット式の留守番電話。この機械の前で、俺は数えきれないほど彼女からの電話を待った。ふと、まだ使えるのか、コンセントを差し込んでみると、留守電のランプが赤く光った。おや？何気なくテープを再生してみる。
ケンちゃん、久しぶり。元気ですか？プロポーズの返事をしたくて電話したけど、いないみたいだからここに吹き込んじゃいます。私、東京に帰ってケンちゃんと一緒になります。待たせてごめんね。
なんてことだ。失恋したとばかり思っていた俺は、この留守録を聞かずに日本を立ってしまった。店の誰にも行き先を告げなかったから、彼女は俺を探すこともできなかっただろう。俺は昔の友人に電話をかけまくり、彼女を探した。一人、かつて彼女と仲が良かったという大阪のスタッフの女性と連絡が取れた。俺が愛した彼女は亡くなっていた。それも俺が日本を離れてからわずか3年後に。ショックだった。彼女は独身のままだった。他の男から言い寄られても。
私、好きな人からプロポーズされてるからごめんね。
そう言って断っていたという。25年前にもスマホがあれば、どこの国にいても通話ができて、メールも LINE もできていれば。留守電今聞きました。すまない。今の時代なら俺たちは一緒に慣れていたのにな。俺は自分のスマホに文字を打ち込んだ。アドレス帳にもちろん彼女の番号などない。その時だ、メールが届いた。差出人のわからないアドレスもないメール。なんだこれは。
一緒になれなかったのは時代のせいじゃないよ。ケンちゃんのことが好きだったのに、もったいぶって待たせたりした私のせい。すぐに決心できなかった私が悪かったの。一度ね、 オランダのケンちゃんのお店行ったんだよ。偶然見たテレビで紹介されてたから。すごい繁盛してびっくりした。トイレに行くふりして厨房をほんの少しだけ覗いちゃった。ケンちゃんすっごく立派になってた。胸がいっぱいで料理の味なんか全然わからなかったよ。
夢かうつつか、読み終わった次の瞬間、スマホの電源が突然切れた。慌てて電源を入れ直したが、彼女のメールはどこにも保存されず消えてしまった。何だったんだ。俺は頭がおかしくなったのか。翌日俺はまた日本を立ちオランダに帰った。飛行機の窓から故郷を見下ろしながら俺は思った。いつか彼女がもう一度俺の店に来た時、おいしいと言ってくれるように、俺はきっとこれからも料理を作り続けるのだろう。